血液型ゾーン。ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいりたいと思っております。今回はスペシャルゲストに、賀門哲先生、そして、トウモロコシの会会長、吉田裕樹さんをお招きしております。
真ん中っ子、長男、賀門哲でございます。
生まれたところや、皮膚や、目の色や、血液型で、一体この僕の何がわかると言うのだろうと思いきや、生まれ順ではいろいろとわかると思いますよ。お姉ちゃんのいる末っ子、吉田裕樹です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よう考えたらさ、それ、ブルーハーツの歌やんな。
はい。
そうですね。あ、何でしたっけね。
まあ、
今。え、何すかそんなこんなで、どうもお久しぶりです。
あ、ご無沙汰します。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。いつ以来でしたっけ？イベント以来でしたっけ？
イベント以来ですね。
あの血液型ゾーンの諏訪山先生と賀門先生じゃないですか。
はい。
どうも、今神戸ですか？
今神戸です。
神戸です。
あ、僕は今、裏新宿スタジオで、
はい、
スカイプで、はい、電脳空間で今会話をしているところなんですけども。
はい。
どうですか、最近？
最近ですか？
すいません、最低の話の振り方。
最近ね、ちょっと生放送に凝ってましたね。
やってますよね。僕とか最近ちょっと見れないことが多いんですよ。あれアップしてないですよね。
あ、アップはしてないですけど、あ、してるのもあるし。
してるのは聞きました。でも、一、はい、つか二つでしょ？
はい、そうですね。してないのは、あの、ツイキャスっていう、ツイッターの、から、あの、ログインしてやるね。
はい。
あの、生放送のサイトがあるんですよね。
うん。
それでやってるんです。
はい。あの、最近は生放送ばっかりで、ポッドキャストというか、アーカイブには上げてないっていう感じなんですかね。
だから、ね、最初ちょっと練習みたいなんで、やってて、はい、最近はもうだから上げるようにしていこうかなと。
ああ、なるほど。
はい。
はい。ああ、ごめんなさい、ちょっと。知らない方には何のことかわからないと思ったんですけども、あの、ネットラジオで、僕は怖くないと人気を二分する血液型ゾーンというネットラジオがあるんですよね。まあ、はい、オカルト界で、ね、オカルト、ネットラジオの、
はい、
まあ、iTunes とかのジャンルで言えば、まあ、宗教、スピリチュアリティみたいな。
そうですね。あっこでは。
オカルト、で、オカルトの中で怪談系じゃないオカルトというジャンルの中では多分僕は怖くないと血液型ゾーンが日本では人気を二分してるんじゃないかと。
そうですね。
思うんですよ。なぜなら多分二つぐらいしかないから。
ないからですね。
まあという血液型ゾーンのお二人なんですよね。で、最近はツイキャス生放送に凝っていると。
そうですね。
うん。僕もやりたいんですよね。ニコニコ生放送とか。
ああ、はいはいはい。
はい。やろうやろうと思いつつも、てかやりなよやりなよってみんなに葉っぱをかけられつつも、
ね、そうでしょ、そうでしょ、はい、結構ね、あのリスナーさんの方がやらないんですかっていうのを言ってきてくださるんですよね。
はいはい
はい。
まあね、イベント感がありますしね。
まあね、
はい、
あの最近やっとなんかこう生放送の価値みたいなのに気づいてきましたね。
いや、今はもうニコ生とか、はい、まあツイキャスは僕ちょっとよくわかんないですけど、そっちの方が全盛を迎えてる感じですよね。
そうですね。
やっぱネットラジオってすごくマイナーなジャンルではありますけれども、
はい、
まあそれこそポッドキャストっていうものが生まれる前からあったわけで、やっぱり時代の流れは確実にあるんですよね。
そうなんです。
まあ普通に本当にドラム缶の中に入って、で録音してたような一番黎明期の第一世代とかがいるわけじゃないですか。
はい。
まあ部屋中をこう卵のパックで、 壁を覆えば録音が状況が良くなるからっていう風にしてやっていたような第一世代がいて、本当にそれこそパソコンので動画も作れないような頃ですよね。
そうですね。
あれやってた頃もの人がせっせとやっていた頃から、いわばまあポッドキャストっていうものができて簡単にできるようになり、
そうですね。
生放送すら今簡単にできるようになったと。
そうですね。
で、それについてやっぱり生放送の人気の方が高いんですよね。
高いですね。
ちょっと
ここは。それでね、あ、はい、会長、はい、これから多分流行ると思うんですけど、
はい。
あのね、ニコ生で、
はい。
の、要するに心霊動画っていうのがちょろちょろ出てきてますから、
はい。
これはね、怖いですよね。
心霊スポットに突撃したりするのを生放送やってるってことですか？
いや、そんなんじゃないんですよ。
もう。
だから、何気ない、放送をやってて、
うん。
なんか変なことが起こって、で、コメントで、うん、おい、後ろ、後ろ、みたいな、コメントが入って、やっとやってるやつが気づくみたいなね。
あ、でも、まあ、それはでも、任意に起こせないですよね、そういう状況は。
起こせないですけど、ですから、まあ、なんだ、本当にあった呪いのビデオとか、
うん。
あの、多分、まあ、まあ、仕込みというか、あれやと思うんですけど、
僕はそうは思いませんけど、ね、本当にあった呪いのビデオは全部本物ですよ。視聴者からの投稿をメインにして。
いやいや、僕も本物だと思ってますけど、
はい。
思ってますけど、あれはどうしても、あれこんなん作れるやんっていうか、いうバカがいるでしょ？
はいはいはい。
そういうバカ者が。
まあまあ、もちろんね、物理的に作れないかどうかといえば作れますよ。
はい、そうです。はい、でも、生放送はね、マジで生ですから。
なるほど。
うん、結構ね、ちょっとしたことでも怖いですよ。
ああ、ちょっとガタって物が落ちたりしただけでも。
まあまあまあ言うたらね。
うん。まあこっちも繋がってる感じはありますからね。
そうそうそうそうそう。
見てる方もね。
で、ごまかしようがないですからね、一応。
なるほどね。まあ、でもまあ、それは 100% 起きるかどうかわからないから、それに期待してやるっていうのも。
まあまあまあ、そうです。
ちょっと無理がありますよね。まあ僕は、でもまあ、大抵僕は心霊ドキュメンタリー撮ろうとしたら、大抵すごい変なことが起こるっていうのは、突撃隣の異空間を見てもらえばわかると思うんですけどね。
ね、大変なことが起こりますからね。
だんだんエスカレートしていきますから。命の危機ぐらいは当たり前で、まあ、宇宙人狙われたり、北朝鮮に狙われたり。
拳銃持ってるやつが出てくるしね。
もう前回は本当お疲れ様でした。
ええ。
佐渡島大決戦ですね、最新作。
はい。
はい。あの時はお二人もちょっと大変な目に遭いましたよね。
そうですよ。
うん、まあ前回完全にもう日本壊滅直前ぐらいの危機まで行ってたんですよね。まあ皆さんわかんないですよ。その事態が収束させちゃったから僕たちが、人知れずね。
そうですよ。
佐渡島で。
そうそうそう。僕もこうやってね、日常生活が遅れるとはね。
はい。あそこまで大変なことが起きたっていう里ヶ島大決戦があるんで皆さんちょっと買ってほしいんですけど、それ僕は怖くないアーカイブスのボリューム2 DVD 出ましたんで、12月31日から今絶賛発売中です。まあ一昨年から去年にかけてのこの僕は怖くないのラジオの収録をした DVD の映像特典として、
はい、
突撃隣の異空間、はい、最新作、佐渡島大決戦が入っているんで、我々ぜひ見てください。
はい。
はい。買ってください。そして。
よろしくお願いします。ます僕らも、まあまあ、出演というかね。
たまたまですけどね。
はいはい。
たまたま僕たちがちょっと佐渡島にある調査の依頼を受けていったら、まあたまたまちょっと諏訪山先生と、ガモン先生と出くわして、
はい、
まあいろいろ吸ったもんだがありっていう。
そうですね。
はい。その説は本当に、
も
う大変でしたね。
はい。
っていう。ありまして、まあ、宣伝になっちゃったんですけども、ちょっと宣伝ついでに言いますと、
ええ、
まあ、今度ちょっとね、僕、2月上旬に発売されるブラック・ザ・タブーっていう記事の、ええ、まあ、仕事で、
ええ、
ちょっと女優さんをね、取材してきたんですよ。
ほうほうほう、
はい、光の輪代表、
はいはい
はい。はい。で、それはまあ、いろいろ、まあ、 思うところあり、まあそういう企画を、の記事をやるったんで、まあそれはちょっとまた宣伝になっちゃうと悪いんで、はしょりますけど、で、まあ、いわゆる、まあ、オウム事件の今みたいなところとか、まあ、あとは、2012年、まあ、この2011年の震災とか原発事故とかを受け、まあ、ね、欧州の経済危機もありとかも、結構2012年ちょっとドラスティックな変化があるんじゃないのかなっていうのもありまして、で宗教、スピリチュアリティの現状は今どうなるのかな、2012年はということも含めて、でその中で、まあ、まあいろんな人に話を伺った中で、まあ女優さんとかありまして、でその記事の中で、まあ島田裕美先生にもお話を伺ったんですよ。
ほうほうほう。ニューアカデミズムじゃないですか。まあまあ。
そうですね。まあ宗教学者、ニューアカ、
まあまあ、ちょっとね。
ちょっとまたそのジャンルからはずれるような気もしますけど。
けど、まあまあ、でも当時僕らね、まあまあ、同じような、なんていうんですかね。ニューアカの一部として読んでましたよ。
まあ、浅田彰さんとも、まあ、後輩ですしね、あの人。同じゼミの。
あ、そうなんですか。
柳川先生っていう東大の宗教学の。
あ、それは、あれですよね。中澤新地。
はい。
の、ああ、後輩というか、あれですか。
そうです、そうです。その東大。で柳川ゼミから、大体いろんな、まあ今宗教学者って聞いて、演奏するような人はみんな出てるんですけどね。島園進さんとか、あの、大田龍、龍館さんっていうか、大田さんとかね。
あ
はい。まあその中の一人ですね、
えー。
東京大学の宗教学のゼミの。
えー
だからまあ中澤新一さんの後輩でもあるし、まあ顔も、一応大学内で合わせたこともあるみたいなんで、
はい、
まあ世代的には被ってますよね。
そうですね。
ちょうど中澤さんがブイブイ言わせてたな頃とかもいろいろ発言はされてましたしね。
そうですよ。
はい。
で、ね、同じように、まあまあ、オウムとの関わりの中でね、
うん、
ちょっとこう、バッシングを受けた。
95年のサリン事件以降にちょっとまあバッシングがありましたよね。中澤慎一さんもそうですけど。
ね、同じように叩かれてましたね。
はい、ええー。まあもちろんね、宗教学っていう立場にいて、オウムというものがあり、特に僕は中澤さんにしろ、まあ島田さんは特に庇護した立場ではないとは思うんですけどもね。まあ、たとえそれに庇護したとしても別に犯罪を正当化してるわけではないんで、まあその時のマスコミのヒステリックな対応の被害にあったかなっていう気はしますよね。まあそういうマスコミのヒステリックな立ち振る舞いとかを批判している森達也さんにもちょっと電話でお話を伺ったんですけども、今回の記事に関しては、
はい、
はい、まあまあまあまあちょっとごめんなさい、ね、そういうありますよね。島田裕美さんという宗教学者の方がいるので、まあオウムともその因縁浅からぬ関係なので。まあそういうことも含めてちょっとお話を伺ったんですけれども、でまあそれを受けてちょっと今回ラジオを撮ろうかなと、
はいはい
はいはい、
ちょっとシリアスな、
うん、そうですね、うん、やっぱりデリケートな問題でもありますし、そうですね、島田裕美さんといえば、まあ、もちろんオウムの事件との絡まりもありますし、ちょうどね平田誠容疑者出頭しましたけども、あれね、元自宅に爆弾次元爆弾をね、仕掛けられて、まあ、幸い誰も被害者は、怪我した人はいなかったんですけども、はい、まあ、爆発して、島田さんの元自宅の玄関は壊れちゃったのかな。
はい、ああ、そうでしたか。そんなのありましたかね。
ありました、ありました。それ、サリン事件の前日です。1995年3月19日。まあ、井上容疑者が主犯で、実行犯が平田さん、玉子と容疑者っていう、ことらしいんですけど、まあまあ、ごめんなさいね。そういう、オウム事件との関係もあり、まあ、そういう話もいろいろお話ね、伺って、まあ、かなり示唆深い内容だったんで、それは、ぜひ、まあ、2月上旬発売のブラック・ザ・タブーを見てほしいんですけれども、あと、島田さんといえばですね、まあ、いろいろその、インタビューするにあたって、本をたくさん読んだんですよ。これはと思って、 で、これはちょっとお二人にも意見を伺わなきゃいけないなと思ったんですよ。っていう本があったんですね。
ええ、
ぜひこれに関しては、やっぱりいろんなデリケートな問題とか、
ええ、
まあ、社会一般に関わるね、
ええ、
まあ、日本全体の社会、もしかしたら世界かもしれない。
そうですね。あれは世界にも影響を与えましたね、うん、
っていうことを示唆する本があったので、
ええ、
まあ、それについてちょっとお二人とも、ごめんなさいね、今回ちょっとすごい真面目な内容になっちゃうかもしれないんで、
ええ、
まあ、まあ、こういう回もたまにはいいかなと思うんですけども。
本は、あの、お葬式のやつですかね。
いや、お葬式のやつ、あれ、それは葬式やらないことですかね。
ええ、
まあ、それももちろん、すごく有名なベストセラーだった本なんですけども、僕がこれはちょっとお二人に、ちょっときつい言い方で言いますけども、ええ、問題を突きつけなきゃいけないなと思った本が、
はい。
はい、題名がね、
ええ、
知らなかった自分がわかる、生まれ順診断ブック。著島田博美先生ですね。
はい。
生まれ順診断ブック。
はい。
どういうことですかね。まあ、つまり、まあ、長男とか長女っていう第一子で生まれるか、真ん中っ子で生まれるか、末っ子で生まれるか、一人っ子で生まれるかっていう生まれ順によって性格が変わってくるとか、人間関係のノウハウが変わってくる。だから、相手がどういう立場かね。第一子か、真ん中っ子か、末っ子か、一人っ子か。で、自分もどういう立場か。兄弟。一人っ子か、それとも兄弟いるとすれば何番目か。によってその関係性で、いろんな人間関係が、まあ考慮した方が、この社会生きやすいかもしれませんっていう、割とこうチャート式みたいな感じで書いてあるノウハウ本を出してるんですよ。島田博美先生は。生まれ順次の、これも結構売れた本ですよ。2011年の1月に出したから、ちょうど丸1年前ですね。
でも、はあ、
で、なん
か、
はい、なんですか。
差別本ですよね、要するに。
まあ、差別って、まあ別にいい悪いです。まあ、まあ、差別っちゃ差別ですよ。
はい、
その差別を自覚して、どう対応していこうかっていうのを建設的に論議するための本ですから。
まあ、ちょっと、あれですね、その90年代初頭の雰囲気から言うと、その島田先生がそういう本を出されるとは想像できないですけどね。
ああ、なるほど。諏訪山先生みたいにそのニューアカ、華やかなりし頃の。
そうですね。
はい。状況を知っている人に。
はい、そうですね。
まあ、まあまあまあ、その、もちろん手に取りやすい本ですよ。この95ページしかないんで、15分ぐらいでパッと読みます。いや、でもこれはハウトゥー本みたいなもんですからね。
あははは。
で、やっぱりその、真ん中っ子と末っ子はどう付き合うべきかとか、一人っ子と長男はどう付き合うべきかとか、その末っ子にしろお兄さんがいるのかお姉さんがいるのか、
はい、
まあ長男とか真ん中っ子にしろ弟がいるのか妹がいるのか、
はい、
っていうのでちょっと変わってきますし、複雑なんですよ。で、それがまた、その、一対一の関係しか、まあ、これは一対一の関係しか書いてないんですけども、その組み合わせはもう、だから何十通りもあるわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、しかもその中で、結婚とか恋愛についてはどう、仕事についてはどう、親子関係についてはどう、友人関係についてはどうっていう、4パターンでね、論じているんで、まあ大体60通りぐらいのこういうふうにしたらいいのかもね、とかいう組み合わせプラス、まあその一人一人のメンタリティはこういうふうになっているか、こういうふうに注意した方がいいよとか、
はい、
いうことをアドバイスしてくれる本なんですよね。
ああ、
うん、
まあその本自体は僕は見てないですけど、
うん、
話を聞くだけでもうすごい既視感というかね。
はい。
もう血液型本の様式そのままですよね。
あのですね、そこなんですよ。僕がこれから、
はい。
あなたたちと論議したい、ね。
はい、はい、
まあ、血液型っていうのはオカルトじゃないですか。
オカルトではないと思ってます
か。オカルトっていうのは、まあ、僕は広い意味でオカルトってよく
言いますけど。いや、まあ、はい、広い。
狭い意味のオカルトじゃないですか。
はい。
まあ、エセ科学ですよね。
はい。
ただ僕は、
はい、
この島田博美さんにインタビューしたから言ってるんじゃないんですよ。
ええ、
もちろん島田博美さんにインタビューする過程でこの本を読んだっていうのはあるんですけど、はい、ただ、僕は、曽山先生も分かってる通り、
ええ、
兄弟関係が人間の性格とか人間関係に及ぼすっていう 要素はありますよねってよく言ってましたよね。
はいはいはい、
血液型は嘘っぱちだけど、はい、兄弟はありますよねっていうのはよく言ってましたよね。
はい。
うん、
だから、それに関して、血液型、ディス。
ディス。
生まれ順。
はい。
だら。
はい。
っていう、
はい、
議論を、
はい。
ここで皆さんに提示したいんです。
はい。
はい。
まあ、はい。受けて立ちますけどね。うん、
確かにそういうもんが、あるんでしたら、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとだけ今危機感、ちょっと、ほんまにちょっと危機感感じてるんですよ
ね。ああ、ちょっと、はい、取って代わられるんじゃない
か。そんなことはない
んですよ。いや、何が言いたいかというと、血液型って、
はい、
まあ、A 型、B 型、O 型、AB 型しかないじゃないですか。
はいはいはい。
4通り。
はい。
で、まあ、僕とか、まあ、僕に限らずよく言うのが、
はい、
人間の性格が4通りで決まるのかって、
はい。
いうね。
ええ。
うん。4パターンしかあるわけないだろう。
はい。
っていうのありますよね。
ええ。
ところが、兄弟っていうのは、
ええ。
第一子、真ん中っ子、末っ子、一人っ子。
ええ。
4パターンじゃんと思うでしょうけど、
はい。
ここに、
はい。
オスメスが入ってくるんですよ。
あ、なるほど。
長男か長女か。
はいはい。
真ん中の男か女か。
はい。はい
末っ子のとか女か一人っ子のところか女か、これで一気に8パターンになりますよね。
ええ、
そして、
ええ、
もし一人っ子以外のパターンを言うとしたら、
ええ、
お兄さんがいるのかお姉さんがいるのか、
ええ、
で、またちょっと性格違ってきますから、
ええ、
お兄さんがいる弟の末っ子と、お姉さんがいる末っ子の弟は、ちょっと違ってきますから、
ええ、
そうするとさらに、
ええ
、16通りになるのかな、ええ、違う違う違う、16通りじゃない。8通りプラス、8通りか。8通りプラス8通りになるのか。あら、16通りか。
いや。
あ、違う、1人っ子省くから。
いや、まあまあ。
8通りプラス6通りか。だから14通りになるんですよ。すいません、僕の方ではまだ整理されてないんで、ぐだぐだの話になってるんですけど。
はい。
複雑に。
つまり。
診断になるんですね。
そうそう、つまり。
はい。
14通りあれば、まあ人間の大体の存在の本質は描けるでしょうっていう。4通りじゃ無理だけど。っていう意味で僕は、兄弟占いは進行してるんですよ。
それは実際、まあ会長前からもおっしゃってましたし、
はい、
あれですけど、実際当たってると思いますか？
当たってるでしょ。
おー。
やっぱり、その当たってるっていう根拠を言いますと、
はい
僕の特技として、
はい、
お兄さんがいるかとか、お姉さんがいるかとか、そういうのあるじゃないですか。
はい、
だから僕の特技として、
はい、
兄弟関係を当てられる。つまり、上の兄弟がいるか、下の兄弟がいるか、
はい、
おは男の兄弟か、女の兄弟がいるかっていうのは、
はい、
これ大体 30% ぐらいの確率で当たりますね。
ああ、なるほどね。
え、上が、あ、上。
いや、上がいるか、下がいるか、男がいる、はい、の兄弟がいるか、女の兄弟がいるか。
はい、
これ僕が例えば、
はい、
〇〇さんに向かって、
はい、
あなたお兄さんいるでしょって言ったら、
はい、
いないよって言った。でも、あれ、上の兄弟いるよねって言ったら、あ、うん、お姉さんいるって。ほら、ね、上の兄弟いるでしょって当たったり。もしくは、妹がいるでしょって言ったら、いや、いないいないって言ったら、でもお姉さんいる、あ、お姉さんいるよ。あ、ほら、ね、女の兄弟いるでしょって。
それちょっと待って。
だいたいこれはね、30% ぐらいの確率で、その、どこかは当たりますね。上がいるか下がいるか、男がいるか女がいるか。
ああ
まあ、一人っ子っていうプラスアルファの嫌な要因があるんですけど、
はい、
まあ、一人っ子はちょっと、まあ、除外するとして。
そう、だから僕ね。
まあまあ、いいじゃないですか、それ
は。いやいや、あの、兄弟占いね。
はい。
まあ、ちらちら最近目にするなと思ってたんですけど、
はい、
あの腹立つのがね、
はい、
僕が一人っ子なんですよ。
うん、そうですね。
そうなんです。
あー、ぽい。あ、ぽいっすよ、すいません。確かにね。
あ、新玉出てるんですね。
ごっぽい。っていうのはすっごいね、思ってました。ちょっと悪いかなと思って言わなかったんですけど。
一人っ子としては、乗れないですよね。
はい、
もう。
まあ確かに、この島田博美先生の生まれ順診断ブックでも、一人っ子の扱いがちょっと
、なるほどね。
ひどい。まあちょっと一例あげましょうか。
一
人っ子、男性はこんな人。まあ女性の欄もあるんですけども、まあいいところから言いますね。
はい。
意外と裏を読む。ハマるとノリノリになる。むやみに人を信頼したりする。時に自分に酔う。まああたりがいいところですね。
はい、
であとまあ諏訪山先生っぽいと思ったのが、妄想と現実の区別が曖昧。やることがどこか芝居がかっている。結構ギャンブラー。これ当たってますよね。ロト6買ってますもんね、よく。
でも、それを思ってギャンブラーって言えますかね。
ロト6超買ってるじゃないですか、だって。
いや、
買って僕は大体神戸に遊びに行くと、大体もうロト6買わなきゃ買わなきゃって焦ってますよね。夕方になると。
まあそうですけどね。
陰謀説は信じてしまう。っていうことが書いてありますよ。
ああ、まあ。
当たってるんじゃないですか、これ。
まあね。まあ、全部当たってるって言ってもいいんじゃないですかね。
全部当たってますでしょ？
はい。
で、まあ、あんまりね、この諏訪山先生、一人っ子ディスを始めてもしょうがないんで、僕はちなみに、お姉ちゃんがいる末っ子なんですよ。
はい。はいは
い、まあ、ちょっと意外と思われるかもしれないですけど、もう末っ子っぽくないかもしれないですけどね。
その、お姉ちゃんがいるっていうのって、なんかどういう診断、例えば書いてるんですかね。
いや、だから、
はい、
あの、階段とか好きなやつ、大体お姉ちゃんが。
ああ、
それは、ね、島田先生の本には書いてないですよ。
先生もそうじゃないですか。
そうですね、お姉ちゃん。
はいはい、
まあまあ、で、とりあえずじゃあ僕の、はいパターン言いますよ、
はい。
末っ子の男の姉がいる場合、
はい、
っていうことですね。僕の場合は、はい、姉貴の恋人、愛され方は天下一品、愛し方は知らない。ペットを飼うより自分が飼われたい。責任感だけはない。いつの間にか中心にいる。出世するとすごい。なんだか若い。最後、女の子には不自由しない。
結構ですね。
いや、ええかどうかじゃなくて、当たってるか当たってない。
まあ、女の子には不自由したら当たってるんじゃないですか。
いやいやいやいや。
責任感は僕ありますよ。
責任感はありますよね。だから、当たってないじゃないですか。
うん。
どうですか？
まあ、こと自分のことに関しては、
はい、
イラッときますよね。確かに。でも、これの、末っ子男性の、お兄ちゃんがいる場合がひどくて、
はい、
あの、まあまあ、はい、まあ、プロスポーツ選手の基本条件って書いてあるんですよ。まずはね。
あ、なるほどね。
でも、それは確かにわかるじゃないですか。
はい、わかりますね。
まあ、高野花にしてもそうだし、まあ、一郎とかもそうか。
はい、
まあ、一流プロスポーツ選手が結構多いっていうのはね。だから苦手科目は絶対に克服できない。下にはやたら厳しい。まあまあまあ、これはあれなんですけど、なんかしないけど、ヒットマンにさせられるっていう。
ヒットマンがいるんですか？
まず、そこが超限定的なんですけど。何の、他に説明もないんですよ。他の、その、補完的な説明一切なしで、ヒットマンにさせられる。
まあでもね、そういうのが、あの、功労手の方の醍醐味ではあるんですよね。なんか理不尽な感じというね。
うん
ね
ええ、まあそういう意味で言うと、だから一人っ子の特徴で言うと、
ええ、
妄想するナルシスト、話にオチがないって書いてありますね。
ああ。
気は利かない。子供でも大人でもない。あのこれ基本的にね、一人っ子に対してちょっとやっぱ厳しいですね。
そうでしょうね。
だからこれ血液型における B 型の人 がちょっと割を食うっていうのと共通してるかもしれないですね。はいはい、いやいやいや。ちなみに、ガモン先生はどういうお立場ですか？兄弟関係では。
僕は、お姉ちゃんが二人。
へ
ぇ。弟が一人なんです。
あ、じゃあ真ん中っ子。
そうですね。の長男。
ああ、じゃあ結構複雑ですね。
そうなんですよね。長男でもあり、兄弟で言えば、下から2番目やねんな。
そうですね。
うん、
下から3番目でしょ
?2 番目。
ああ、ごめんなさい。2番目か。はい、上から3番目。下から2番目。うん、真ん中っ子男性はこんな人。姉がいる場合ってやつですね。
はい。
ああ。
一応、長男としての自覚はある。
ほう。
後輩には優しい。
うん、
うん。線はちょっと細い。ここら辺合ってんじゃないですか？
ああ。
うんうん。女性に対する甩え方は知っている。
うん。
女の涙には騙されない。
うん。
プレイボーイの素質はかなりある。
うん。
女さえ抑えておけば、あとはどうとでもなる。どうなんですかね。
これを島田正美先生が書いてはるんですか？
島田博美先生。
博美先生が書いてますね。
大河ドラマは毎回欠かさない。
ああ。
これどうなんですか？
結構見るよな。
まあ見ますね。
女さえ抑えておけば、あとはどうとでもなるって。
それ、もう、でも確かに、あ、確かにじゃないですけど、うん、その、女を、女の子の気持ちっていうのは、あの、わかるよって、女の子には言います。
あ、お姉ちゃんが二人おるから。
二人おるから。
ああ。
まあでもほら、女の兄弟がいると、幻想を抱かなくなるっていうのありますよね。女性に対して。
はいはいはい。
それは僕もそうなんですけど。
はいはいはい。いや、なんせね、ちっちゃい時に僕が何か言うでしょ？
はい。
ほんならね、何や言うて、お前は一人っ子やからそういうこと言うんやって言われんのよ。
それはちょっと文句を言ったりするとってことですか？
文句というか、こう、議論になるじゃない。
うん。
例えば、右行ったらええか、左に行ったらええかみたいな話ですよ。
うん。
ね？
はい。
これして遊ぼうとか、あれして遊ぼうとかでもいい。その時に俺が意見したら、あ、出た一人っ子みたいな。言うのよ。わがままやとか。
自分の世界には強いこだわりを持つ。この辺が原因なんじゃないですか？
原因。
まあね、一人っ子の人に関しては、確かに、僕も人生で3回ぐらい、
はい。
一人っ子っぽいよねって言ったことありますよ。
そうでしょ。
なんか、ちょっと喧嘩っぽくなった時にね。
そうでしょ？
ええ。
そうでしょ？言われるんですよ。
うん。まあ。あと、相性っていうのもありますよね。この、血液型と一緒で、つまりその関係性ですよね。
ええ。
だから、その第一子と第一子が付き合うのと、第一子が末っ子と付き合うのと、
ええ、
あと真ん中っ子が、末っ子と付き合うのとでは違うとかね。いろいろありますよね、ちょっと占ってみましょうか。
はい。
で、僕は末っ子ですよね。
はい。
はい。
はい。で、諏訪山先生が一人っ子。
はい。
ですよね。
はい、
一人っ子ですよね。
はい。うるさいわ。
仕事。
はい。
末っ子一人っ子の関係。仕事は、どこかギクシャクした関係です。お互いに理解しづらい相手だと思っており、仕事のパートナーとしては好ましくありません。あと友人関係で言えば、友人としても仲良くはなりづらい相性です。お互いの立場を最も理解しづらい組み合わせです。一人っ子は末っ子を甘やかす、そして末っ子は一人っ子の世界に踏み込まないといった点を心がけないと、友情は育まれません。
絶望的ですね。
あのね、つまり、第一子から末っ子まで4パターンあって、
はい、
で仕事、恋愛、親子、友人4パターンあって、かける 44で16通りあるわけですよ、
はい、
で大抵他の組み合わせって、はい、仕事二重丸、恋愛結婚三角、親子丸、友人丸とか、例えば第一子かける末っ子だと、仕事二重丸、恋愛結婚二重丸、親子三角、友人二重丸とか、
はい、
真ん中っ子と真ん中っ子の関係だと、仕事丸、恋愛結婚丸、親子二重丸、友人丸なんですけど、はい、末っ子かける一人っ子、
はい、
まあ、今言った場合は、はい、仕事×、恋愛結婚×、親子三角、友人×この二重丸丸三角バスの4段階評価の最悪最悪最悪よりちょっとマシ最悪っていう
感じ。血液型でいう A 型 B 型カップルみたいなもんですかね。
ああ、なるほど。
あ、
ちなみにそれと同じ、全く同じパターン、仕事バツ、恋愛結婚バツ、親子三角、友人バツっていう、
はい、
まあ、つまり、末っ子かける一っ子っていう最悪の相性と、全く同じ最悪の相性がもう一つあって、
はい、
それは真ん中子かける末っ子。北斗我門先生の相性で。仕事、かなり不安定な関係です。って書いてありますね。友人関係。家族の中で自分のポジションは最悪だと思っている真ん中子にとっては、そう思ってますか？我門先生は。
え？
家族の中で自分のポジションは最悪だと思ってるか。
いや、むしろ逆ですね。
あ、一番いい立場だと。
うん、
まあ。でもとにかくこの島田先生の本では、家族の中で自分のポジションが最悪だと、うん、真ん中っ子の人は思ってると。まあ、上にも気を使って、下にも気を使って。
はい。
その原因を作った末っ子は、仇のような存在に見えています。真ん中っ子からすれば、甘えて好きなことしかしない末っ子は、羨ましい面もあり、なかなかその存在を受け入れることができません。お互いちょっと苦手で何かにつけてぶつかりやすい関係です。そんなこともないような気もしますけどね。
そうですね。いや、先生は、
はい、
あの、上にも偉そうやし、下にも偉そうですからね。
あ、
はい、
だ気を使わないってことですよね。
そうですね。
はい、
一番多分伸び伸びやってると思いますよね。
そういうメンタリティの人にとっては真ん中っ子って最高ですよね。下はこき使えて上には甘えて。
そうそうそうそう。
うん、
で家族的にも末っ子の弟の方は一番無視されてましたね。親父とか。
今でも無視やろ。
今でも無視。
無視ってどういうことですか？
あの、
なんかね、就職関係で、
はい。
ちょっといろいろ不義理があって、
は
い。お父さんが怒ってはるんですけど、
うん。
もう何年？
もう、そら、
5年ぐらい。
5年ぐらい。そんなん言い出したら、僕の方がすごい不義理ですからね。
あ、そうかそうか。
その、
髪の元の、あれか、
はい。親父に対して。ああ、厳しいんですよ。
厳しいんですよね。
いや、
末っ子の弟さんに。
逆に、我門先生の方が甘やかしてくれる。
そうですね。
あのね、お父さんに怒られたことがないんですよ。
あ、そうなんですか。
っていうのは、
お母さんには死ね死ね言われてますけどね。
そうそうそう。お父さんに怒られたことないんですけど、それは理由があってね。
はい。
あの、先生ね、あの、キツネツキを持ってるんですよね。
僕ね。
ちっちゃい時、小学校の時に。キツネに疲れて家中走り回るっていうのをたびたび繰り返してたんですよ。
奇病、奇病です。
奇病でね。
ええ、
それが怖いって。まあ、お父さん。
この、僕は怖くないリスナーについては多分その話始めたと思うんで、ぎょっとした人も多いと思うんです
けど。うちのラジオでは言ってるんですけどね。はい、
あ、それが、お父さんは怖いから下手に刺激して、
そう。
取り殺されても嫌だっていう。
そうそうそうそう。うん、だから、お父さんは、なんていうか。
一目置いてるんですよ。
あいつは狐だから。
そうそうそうそうそう。ほんで、あいつ死なへんかなって言ってるらしいです。
怖いから。
怖いから。あいつ、どっかで死んでくれへんかなって言ってるらしい。
下手にね、呪いとかが自分にかかってきても嫌だから。
そうそうそうそう。
はい、
勝手に、死んでくれへんかなっていう話をね。うん、
交通事故かなんかで死なないかな
って。そうそうそう。
だから、親父の理想的には、
は
あ、あの、その、なんか自衛隊かなんかに入って、
は
あ、あの、海外の、あの、紛争地域に行って、死ぬっていうのが一応なんか、
ああ、一応、 国を背負って、はい、死んでほしいや
それは、うん、そういう風なシナリオが一番いいみたいですね。
まあ日本で死ぬよりも類が及ばないっていう考え方かもしれないですよね。
キツネもそこまでは怖く、うん、何の話やった。あ、そうそう、だから怒られたことないですよね、うん、先生は。
それ逆にちょっと心が冷えるような話ですけどね。怒られてる方が
まだね。
あ、ちなみにお父さんは、ガモン先生のお父さんは兄弟は何ですか？
ね、長男です。あ、長男、第一子の長男
で、まあ下に
上の上やな、
上の上で下に弟が2人と妹が1人、は
い、うんうん、いや、まあ、っていうから、まあ、両方の要素があるってことですね。弟がいる要素も、妹がいる要素も。
そうですね。
第一子と、真ん中っ子の親子関係ですよね。あ、でも確かに三角ですね。普通、バツよりはいいですけど、真ん中っ子の親、あ、これ違いますね。真ん中っ子の親だから関係ないわ。第一子の親からすれば、真ん中っ子の子供は、必要以上に我が強く思えるかもしれません。まあ、我っていうか狐なんですけどね。
そうですね。我ではないです
よ。我門先生ではない我ですからね。
我ではないですよね。
そうですね。もっとも、第一子があまり気を使いすぎず、真ん中っ子があんまり上から目線で対応しなければ、問題は大きくなりません。
そんな問題はない
ですね。ないですね。上から目線ではないですから。
もうだから、ちょっと ここでは対応できない問題が入ってきてるんですよ。キツネ付きですから。でもそれこそ島田博美先生の得意分野ですよね。
そうですよ。
宗教学。この生まれ順って逆に意外ですからね。島田先生なんでそんな本出してんのっていうぐらいの感じですから。
意外というか、僕の感覚から言ったら信じられないです。
はい。だから、その、キツネ付きに関しては、はい、逆に得意分野ですか、
ね、そうですよね。そっちをやってほしいです。
いろんなアドバイスができるかもしれないですよね。なるほど。ちなみに、諏訪山先生のその、
はい、
あの、ツイキャスの話が出たじゃないですか、生放送の。
はい、はい。
で、なんか第2回か第3回で、彼女さんが出てましたよね。はい、
え？
彼女さんが出てましたよね。
あ、はいはいはい。
はい。はい、あ、出すんだと僕は思ったんですけど、
はい。
ちょっと10分ぐらい最後の方見れたんですけど、はい。
はい。はい。長女。
はい。長女と。
弟がいる。
ああ。と一人っ子。
はい。
ああ。まあまあまあ。そうですね。
なんて書いてます？
ですね。
はい。
まあまあまあ、三角なんですよ。
はい。
長女と一人っ子。
はい、
うん。フィーリングは合うのですが、
はい、
なかなか深くはなりません。
お、
決定的な違いは、
はい、
第一子、これ長女ってことですよね、
はい、
が極めて現実的に生きているのに対して、
はい、
一人っ子は夢の中に生きていることにあります。第一子が一人っ子の妄想を含めて全てを受け入れようとしてあげれば深い関係に発展するかもしれません。
ああ、いや、これね、
はい、
これちょっと問題ですね。
問題というのは
結構当たってると思うんですよね。
うん、
ほんでね、でも僕らの、血液型理論で言えば、
はい。
僕の彼女は B 型で、
はい。
僕は O 型なんですよね。
うん。
で、まあまあ、いい相性と言えると思うんですよ。
あ、そうなんですか。
僕の考えで言えばね。
はい。
で、星座的にもね。
あ、まあ、ここでまた星座っていう。
いやいや、まあまあ、いいですよ。
要素が入ってくるん
ですね。ちょっと聞いてください
。はいはい。
星座的にも、僕と僕の彼女はね、
うん、
すごいいいはずなんですよ。
具体的に言うと何座と何座なんですか？
彼女はヤギ座で、僕は乙女座です、
うん。
これはいいと思うんですね。
うん、
けども、今うまくいってないですよね。今うまくいってないどころか、もう今年に入ってまた連絡がつかないんですよ。
それは詳しくは血液型ゾーンを聞いていただくと結構赤裸々に語っていますよね。
はい。
はい。
ということは、これ兄弟占いの方が当たってるということか。
このフェーズに関してはそういうことになりますよね。
そうですね。
ほら。
うん。まあ、うん、でも、いや、その兄弟占いが、まあ、当たってるというか、
はい、
兄弟占いのせいになってますよね、今は。付き合いまでは決意型星座で
行ってました。はい、はい。悪くなったら、兄弟占いのせいになる。
うん、なりますね。あくまでも決意型と星座の方が、まあ、さっき 見るべきですからね。
ああ、なるほど。ガモン先生はそういうお立場なんですね。
そうですね。もちろん取り入れていくのが全然。
いやいや、まあね、まあ確かに、すいません先生一人っ子でしょ？
はい。
何か悪くなったら大抵、一人っ子のせいってことになっちゃうんですよ。当てはまっちゃうから、一人っ子って、もう悪い。悪の根源みたいな扱われ方ですから、何か悪いことが起こった。じゃあ、ちょっと、血液型 B 型、いや、あ、O 型ごめんなさい。血液型 O 型、いや、大してそんなに、乙女さん、いや、まあ、そんなには悪いこと。一人っ子。あ、確かに俺が一人っ子のせいだ。ってなっちゃうと思うんですよね。一人っ子に関しては。それは僕も同情しますよ。
一人っ子厳しいですね。
一人っ子厳しいですね、
これ。一人っ子厳しい。
はい。
うん。なるほどね。
うん、だ本当に何度も繰り返しますけど、血液型の B 型が。
いや、B 型そんな悪くないですから。
でも大抵血液型番組とかやると、落としどころが B 型になっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
片付けられないみたいな、はい、なんかそういうのとか。
ねえ。
うん、それが、生まれ順で言うと、一人っ子は落としどころみたいな形になっている嫌いはありますよね。
なるほどね、
うん。っていうのが僕の主張で、
はい、
じゃ血液型陣営からの反論っていうのはあるんですか？
ね。
はい。
もちろんさっきも星座の話はしましたけど。は
い、ごめんなさい、ちょっと今ね、
はい、
ごめんなさい、話の腰をいけに落ちちゃったら悪いんですけど、帯をね、今、くるって裏返してみたら、
はい、
帯のところに、
はい、
これぜひ本屋でチェックしてほしいんですけど、
はいはい、
後ろの方の帯ですね。
はい、
あ、じゃあ前の方の帯にも、
はい、
血液型より星座より当たると大評判って書いてあって、
はい、
で裏のね、ひっくり返した、はい、くるっとひっくり返した帯に、
はい、
血液型っていう、はい、その、まあ、ゴシック体のね、ゴシック体の文字に、バツって思い切り書いてあって、星座っていうゴチック体の文字にバツって思い切り書いてあって、
はいはい、
その横に生まれ順っていうゴチック体の文字に丸って書いてあ
って。排他的な理論じゃないですか、その
診断ブックの帯。これぜひチェックしてほしいですね。今、これ僕今偶然見つけたんですよ。これ帯ちょっと他のところにほっぽっといたんで。これ今話したいこととすごくマッチしてますね。これどうなんですか、島田先生と僕のタッグチーム VS ガモン諏訪山タッグチームですよ。
出版社どこですか？
新潮社です。
新潮社
か。大手ですね。
新潮社から能見先生の本出てたかな。
ああ。
ちょっとパッと出けん。
でも出たら、お前何ダブルバインドっていうか、ダブルスタンダードじゃねえかよ。
はい、
ね。
うん。
いますよね。
いや、だからね、さっきも、うん、もちろん我々は血液型人間学を研究してますけれども、
はい、
もちろん信じてますよ。
はい、
信じてるからこそ問題点を今検討してるとこなんですけれども。
血液型の問題点。
血液型人間学のね。
はい。
はい。それはそうなんですけど、まあ、さっきも星座の話をしたように、要するに星座かける血液型かける兄弟っていうふうに、
うん、
我々は柔軟に対応できますよね。
ああ、なるほど。いろんな要素を、
はい。はい。
たくさん絡めればそれだけ精度が上がるじゃないかみたいな話ですか？
そうです、そうです、そうです。
ああ。ね？うん。
だから14通りでしたっけ？
はい。
あるんですよね？
はい。
だから、まあ、星座10にかける、
うん、
血液型4×14っていう、
うん、
新たな、新たな、
まあ、っていうか、
はい、
かけるじゃなくて、順列組み合わせ、じゃないか。
はい、
順列組み合わせ以上ですよね。あれどうなるんだ、かけるじゃないですよね、それ。
単純にかけたらいけるんじゃないですか。
いや、だって組み合わせがあるじゃないですか。あ、そっか、
そうそうそう。組み合わせになると、はい、それかける、それっていう、組み合わせになるんで。
うん。
だから、組み合わせとなるとまた、
膨大な。
地上になるんかな。数
になりますよね。
はい、はい。
三乗になるじゃないですか。三乗っていうか、まあ。
三乗じゃない。
あ、だからごめんなさい。だから順列組み合わせですね。順列組み合わせになりますよね。
だから組み合わせの数としてはもう1000以上になるかなとなると。
うん。
ええ。とは思うんですけど。
だから本当に中国の疫学みたいなすごい複雑な体系になるってことですよね。
そうですね。ええ。
一人っ子っぽいなそういう。
ええ。ですから、何もね、その島先生の本はね、
はい、
血液型を排除して、兄弟分類を信じるようにっていうふうに帯には書かれてると思うんですけど、
はい、
何もその対立する概念ではないということですよ。我々側から見ればね。
ええ、逆にね、はっきり分かりましたよね、その、血液型意識してるっていうの
は
ね。
ああ、そうですね、そうですね。
一人っ子の特徴、子供でも大人でもない。ええ生まれた時から大人ばかりの環境の中にいる一人っ子は自分が子供だということを確実意識することはありません。まあ最初から大人の部分もあり、子供から大人へとだんだん成長していくパターンを踏まないことにもなります。だからといって完全に大人だというわけでもなく、大人のような子供で、子供のような大人、周囲に対してちょっと不思議な印象を与えるのもこうした一人っ子の特徴が原因になっています。まあだからそういうことですよね。なんかこう敵対するわけでもなければ、認めるわけでもないみたいな。
はい。
一人っ子っぽいですね。あ、書いてます。かなり中途半端なポジションって書いてます。これまさに今の、
ええ。
そういうことじゃないですか？
いや、だからね、
はい。
実際その、血液型はまあ、ダメで、
はい。
兄弟が、だけを信じる理由が全くわかんないですよね。
まあ。いやいや、だって兄弟は、最初にも言った通り、わかりますもん。A 型か B 型か AB 型か O 型かわかんないけど、わかります？
血液型も当てれます。
血液型当てるのは苦手だって言ったじゃないですか。
苦手ですけど、はい。そういう活動してないからね、僕らが。あれですけど。
はいはい。でも僕は、はい、今までの、そのデータベースというか、実績ありますからね。上か下がいるか、男か女かいるかのどれかは
当たる。どっちかは当たるっていう。
30%
ぐらい。30% でしょ、はい、それでも、だから、要するに 15% ってことじゃないですか。
え？
一発で当てる確率っていうの。
一発で、そうですね、まあはい。
だから、15% っていうことは 15×14 は何分だろう？ 100 に、100以上。101か。あ、100以上か。まあ、まあ、ちょっとだけ当たるっていうだけのことじゃないですかね。
いや、違いますよ。違いますよ。15% でしょ？
はい。
上か下がいるか、
はい、
男か女かのどれかが当たればいいんですよ。
はい。
っていうことは、25% 当たんないとダメなんですよ。
ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。
うん、僕ちょっと今反論しようとして墓穴を掘ったんですけど。え、そうじゃないよ。え、15% 違うよ。え、あれと思って今計算してみたら、どれかが当たればいいってことは、そうか、まあ、25%。
15% 当てられないといけない。
確実に 25% 絶対いくはずなんですよ。
はい。
まあ、でも一人っ子っていう要因が入ってくるから、その限りでもないんですけどね。まあ、特にこの少子化の社会、兄弟があまりいないですからね。
多いでしょうからね。はい。
まあ、ただ、それもっと言えば、真ん中っ子が入ってくれば、さらに当たる確率は高くなるから一緒か。
ああ。
だって真ん中っこは上がいても下がいてもいい、ああ当たってるっていうことになるんですから、まだ 25% 以上ですね。
だ全然ダメってこと
です。だから 30% が妥当ぐらいなのかな。
じゃあ、中国のね、人口政策の時とか、はいはいはい、
中途半端なやつばっかりってこと。大人でも子供でもないやつばっかりってことですかね。
だからそれは今の中国の現状を見てるとなんとなく当たってるような気もしますよね。
気もしますね、そう言われれば。うん、あ、
まあ、ただあれはね、闇っ子でしたっけ、アンジュン氏でしたっけ、
はいはい、
うん、っていう一人っ子として戸籍には登録してないけど、押し入れとかで育ててる子もいますからね。
いるし、あれね、案外最近というか、僕らよりね、ちょっと下ぐらいまでは兄弟いるんですよね。
はい。
だから、35ぐらいの人はいるんちゃうかな、兄弟。
でもっと言うと、最近もう辞めましたから。
あ、また辞めたんですか。うん、
辞めたまでは言ってないかもしれないけど、はい、中国は緩くしたはずです。
ああ、
はい。
まあ。何か言おうと思って合わせた。
何かこうね、やっぱり血液型と生まれ順、まあもちろんミックスして考えるのはいいかもしれないですけど、
ええ、
ただ僕は血液型を認めてないんで、ミックスすると逆に下がると、
ええ、
マイナス要因。
確かにね、どういうんですかね、兄弟の、
はい。
っていうのはまあまあ、生まれてからの環境じゃないですか。
うん。
ですから、まあ、扱いやすいですよね、多分ね。心理学的な、その、分野でもね。
まあ、心理学とか社会学とかいうアカデミズムの分野では、そう。環境要因の方が扱いやすいと。
と思います。
血液型はなんで扱いにくいんですか？だって血液型だって科学なんでしょ。なんで扱いにくいんですか。
そうなんですけど、遺伝的な要素を、
うん、
まあ、社会学者なり心理学者が嫌うんですよね。
はい。まあ、生物学とかでもそうですね。
そうなんですよ。簡単に言えばね、簡単に言えばですよ。まあそれはいろいろあるんですけど。
まあそういう生徳的な要素っていうんですかね、遺伝。っていうものは確かに生物学は特に、生物学と社会学がミックスする議論の時にはかなり嫌いますね。
そうなんですよ。
遺伝子とかの要因がどうのこうのっていう議論とか、もっと言うとだから社会学もそうだし、ジェンダー論とかも、そもそもジェンダー論っていうのは男と女で根本的な差があるという前提はやめようって。生まれたのがフェミニズムとかジェンダー論ですから、ええ、まあ、一応今のアカデミズムの場では、やっぱりその、ナチスとかね、の優生学とかの反省とかが強かった、もっと言えばちょっとアレルギー的なものもあるかもしれませんけども、そういう生徳的な要素にはめていくと差別につながりかねないと。
そうなんですよね。
で、それが暴力につながりかねないという反省と、ちょっとそれ言うと、お前なんだよっていう空気になりかねないっていうのがあって、確かに学問の場では、
そうなんです。
と、ちょっと嫌われるというか、遠ざけられる傾向があります。それが血液型っていうのは、もちろん遺伝が、医学の場では多分大丈夫だと思うんですよ。それがもしちゃんとした実験的結果が、観測的結果があるとすればいいんですけど、ことね、文化系の社会学とか、
そうですね。
になると、
ええ、
そもそも論じるのをやめようっていう傾向はありますね。
そうですね。
で、血液型はもう、生徳的なものですから、
ええ、
まあ、あまり滅多には変わらないですからね。骨髄移植とかして
たけど、ええええ。
で、ちょっと、遠ざけようかなとか、あとは攻撃の対象になりやすいっていうのはありますよね。
そうです。ほんで、まあ、もちろん、そういう遺伝の、専門家ではない。要するに、遺伝の分野の、例えば社会学者とか心理学者が、扱えないっていう面はあるんです。
はい、
ただね、ただ、 血液型によって、
うん、
要するに、まあ、よく言われる話があってね。
はい。
今、あれ、竹内久美子さんっていう方の本で有名になった議論なんですけど、
うん、
要するに、病気に対する免疫が違う。
はい。
血液型によって。
うん。
とすれば、血液型を環境として扱える。
うん。
例えば、ある特定の、まあ、病気に対しての、どうですかね、強さが違う。O 型は風邪ひきにくいとか。
はい。
O、風邪ひきにくいんなら、まあ、具体的に、ね、言うと、O 型は梅毒に強いっていう話があるんです。
じゃあ、風俗で遊び放題じゃないですか。
そういうこと。だから、O 型は、浮気するねんっていう、そういう話が ないことはないんですけど。
僕も諏訪山先生も O 型ですけどね。ただ、それは、ちょっと一回ひねっくり返ってますよね。
うん。まあ、うん、でも、そういう方向の血液型の話は、まあ、確かにないことはないんですよね。
うん、だって一回自分が性病に強いと自覚する、プロセスがあった上で浮気するっていうのはわかりますけど。
いや、それはだからそれが要するに脈々と、遺伝子の中に、記憶されていったという。
まだあとは進化論的な考え方ですよね。
そうです。
梅毒で死んでいった奴は淘汰されて、
そう
梅毒で死ななかったやつ。ただそれは、みんなが全員男が 100% 風俗に通ったっていう
、はい、
浮気しまくったっていう前提があった上ならまあ優位ですけど、それよりもだって人類の歴史上宗教とか、まあその社会倫理として浮気はダメっ